こんにちは、さくらラジオの手島理香です。河原版 USA インタビュースペシャル、全米日系団体コミュニティ紹介。この番組では全米各地域の日系コミュニティで活躍する方々へのインタビューを通して、その地域の魅力をお伝えします。今週はユタ州にありますユタ日本語補習校の岩永千恵子さんにお話を伺います。岩永さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
今のユタ、お天気はどうなんでしょう？夏ですからまだ暑いですか？
日中はね、でも100度はいかないですね。もう90ぐらいですね。だから27、8度かな。ちょっとね、今年は本当にユタも暑くて水不足で大変でした。
そうだったんですか。じゃあ、はいはい、8月、7月は100度を超えることもありますか？
例年だとね、3回から4回くらいしか100度超えないので、もう連日のように超えて大変でした。
それは暑かったですね。
はい、暑かったです、はい、
そのある程度のピークを超えて、今は徐々に秋に向かっている感じですか？
そうですね。夜なんかすごく涼むしかなんかしら泣いて秋らしくなってきました。
まあ、そうなんですね。さあ、それではそんなユタで日本語の先生をしていらっしゃる岩永さんですが、はい、ユタ日本語補習校について少しお話を伺っていきたいと思います。はい、創立は何年だったんですか？
2011年4月に小学校1年生だけ11名で開校して、現在は103人とか4人とか、結構100人超えて、で幼稚部が3クラス、小学部が6クラス、中学部が3クラスと、結構大きな集団になってきました。
ここ10年でガンと増えたということですよね。
そうですね。企業の駐在の方も、まあ、増えるというか多くなってきて、まだまだね、カリフォルニアとか東の方に比べると小規模なんですが、だいぶ増えてきて、日本人家庭も増えてきて、まあ、日系人が多いですかね。お母さんなりお父さんが日本人で、お父さんがアメリカ人なりよその国の方っていうのがあって、それで日本語を勉強しないとかなりハードな作業やなと思ってますが。
岩永さんはこの学校で先生を始められて何年ぐらいになるんですか？
開校が小学部の1年生からだったので、次の年の幼稚部を作ってほしいということで、幼稚部の開校から2年目で、今年で10年目ですかね。はい、
この10年で随分変わりましたか、学校の様子も？
ねえまあまあ、いろいろと大変なことも面白いことも楽しいこともありますけれども、まあ、日本の教育を凝縮した作業を週1回やらないとダメなので、それがちょっと先生らどの先生も大変そうで、小学部中学部は日本の教科書を使っての授業が主なので、うん、それに向けて週1回のものをしないとダメということ で幼稚部の場合は私が日本で幼児教育結構長いこと関わってたので、はい、まあ、それを参考にして展開してるというところで、はい、楽しんでます。
そうですか。まあ、日本で幼児教育をされていたということで、アメリカにいらっしゃって、
はいはい、
教育でもアメリカと日本違うところたくさんあるんじゃないですか？
親御さんがどちらかが日本人で、日本で教育を受けた方が多いので、まあ、そこら辺は子どもに期待するとか、そういうところは、まあ、一緒かな、まあ、一生懸命みんな親御さんかなり頑張ってるっていうか、そういう姿は日本も、ね、アメリカも一緒かな、まあ、現地校はまた別として補習校に限りは似てますね。それから月曜日から金曜日までは現地校に通って、で土曜日に日本語のお勉強するので、かなり子どもにとっては大変かなという思いがあるんですが、子どもはね、結構友達同士の関わりの中で学ぶことが多いので、それは、まあ、楽しんでやってる様子が見られます。はい、
先生をやっていてすごく楽しいな、やりがいを感じるなっていうのはどんな時でしょう。
幼児部に限りは行事が結構その四季折々にやるので、そこら辺がなんかこう子どもの成長を垣間見るというか、まあ、運動会であったり発表会であったり、まあ、もうすぐ10月になったら月見があったりとか、そういう行事をするときには子どものこう変化が見られて、5歳児年長さんぐらいになると文字の獲得がかなりできてくるので、それをこう表現できるようになるっていうか、そこら辺は子どもの成長を見れるというか、これは日本でも一緒かなと。日本の場合はね、周りにあの日本語がたくさんあるので、強いて意識しなくても幼児部の場合は結構あの成長していくんだけども、看板がどこも英語なの で、 そこら辺は意識してね、あの知らせないと、ダメですね。はい、
目に入ってくるものから学ぶっていうこと多いですよね、特に幼い頃は。
てか看板でうどんとか書いてるところがあんまりないのでうどん、ラーメンはカタカナでしょ。だカタカナっていうのはひらがなの次にまあ勉強する言語であって、ラーメンはよく、まあ、時々最近ユタの場合でも見るんやけれども、あのラーメンはちょっとカタカナやから分かりにくいかな、うどんっていう看板もあんまりないしなとかと思って
こんな中頑張ってますね。
そうなんですよ。はい、子どもがすごい頑張ってるなっていうのは思いますね。子どもの成長を見れるっていうのが、まあ、あの何歳になっても、まあ、教育の醍醐味かなという感じはしてますけれども、はい、
まあ、そういった教育を受けているお子さんが、まあ、土曜日に集まってくる補習校ですけれども、先ほどあの、岩永さんのお話にもあったように、1年を通じていろいろな日本の文化を取り入れた行事を行っているみたいですね。
はい、これはあの今あの補習校もね、全世界に結構多いでしょ。補習校と日本人学校というのはあの違うんですよね。日本人学校というのは日本の国があの先生を派遣して校長なり、あのまあ教師もそうなんだけども、日本から派遣して日本の政府が経営しているというところで、あまり営利を目的としないというか、でアメリカの場合は2校かな3校かなぐらいしかなくて、私もっとあるんかなと思ってたら、ニューヨーク校と、なんかね、2、3校、ハワイに1校あったんかな。で、全世界に補習校というのが結構あって、規模は全然違うんやけど、それの交流会とかがあって、そういうところに参加すると、それはもういろいろ、いろいろです。まあ、あのちょっと進んだところはこう俳句をやったりで、俳句とかっていう感じがしてたりとか、まあまあそれは遊び感覚の中でゲーム的に取り組んでると思うんやけども、そんなんとか、あのまあまあどこもあの幼児部の場合は運動会、まあ小学校も含めて運動会の種目こういうのしたとか、なんか結構面白い情報交換があって、それをあの日本の方で企画してくれて、時差を加味しながら全世界の補習校 の、 あの関わってる先生らが集まって、あの Zoom でちょうどコロナの時期で、あの全世界の人がつながっていくということで、結構面白い、
全世界の日本語補習校の先生が集まったんですか。アメリカだけではなくて、
なくて、まあ、そのタイトルによって、あ、今日今月はこれ参加しようとかいうところで、最初は100何人おったんやけども、だんだんそのタイトルによって分かれるから、まあ、20、30人だったり、夏休みになったらもうちょっと減ったりとか、いろいろありますけど、結構面白いですよ。そうしないとね、あのなかなかあの外国っていうか日本以外にあの日本語の勉強するっていう情報が、勉強会も一斉にできないし、というところではすごく情報源になってますね。はい、まあ、日本だとね、結構あの今度は東京で何かあるんやってとかって言ったら、まあ その時に出かけていけばできるんやけども、こっちではそういうことをしないと、あの組織というか実践しにくいですね。で、例えば幼児部なんていう表現のところをこうしないと、あの勉強ばっかり机に座って、あの椅子に座ってという時間が、持続時間が短いので、そういう情報も私らが実践日本でやってた曲奏と全然変わってきてるというか、でついこの間も、去年かな、あの パブリカっていうね、あの日本で流行った曲を、あの友達がまだ現役で日本でやってるので、今どんな運動会でしてるとかって言ったら、あ、こんなんパブリカ流行ってるよとかって言って、まあ、そういう動画は YouTube あたりで取り込めるので、それを下ろしてやったりとか、なんかそういうことを工夫しながら胴体にムチ打ってやってます一曲終わると思うと、もうしんどい
いやでもきっと子どもたち楽しく日本語を学んでるんでしょうね、
うんうん、で親もやっぱ意識あるから、あの日本のそういう動画なりを、まあ、意識的に子どもらに見せてるんで、パプリカも結構みんな知ってて、てあ知ってるとかって言って、みんなノリが良かったですけどね、はい、
よかった成功しましたね
そうですね、未だにやってますけどね
そうですか、はい、ではこの後も引き続きお話を伺っていきます、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
河原版 USA インタビュースペシャル、全米日系団体コミュニティ紹介。この時間はユタ州にありますユタ日本語補習校の岩永千恵子さんにお話を伺っています。さあ岩永さん、ユタに住まわれて何年ぐらいになりますか？
はい、孫が2人目が今15歳なんで、生まれて1ヶ月くらいしてきたので、その子が15歳なので15年目ですね。まだ全然日本語で通してますが
本当ですか？
ええー、
はい、住み心地はいかがですか、ユタ州は？
他の州はあまり知らないので、まあ、こんなもんか。私自身が生まれが福岡 で、大阪の方長いので、感覚的にはアメリカの風土っていうのは大阪人になんか合うな、ユタに限らずね、なんか大阪人はなんかアメリカの気質に合うなっていう風土合うなというところで。
本当ですか？具体的にはどんなところが合うなと思いますか？
私もね、なんかこっちに観光で時々来るとアメリカ人から、あ、関西の人はねアメリカ人の気質によく似てるとかで、どんなことだった、いやあんまりなんていうか物おじしないし、はっきり物言うし、あ、そういうところ違和感、まあ、言語以外にね、違和感はないで、あ、もう少し食べるもんが豊かやったらいいな
人懐っこいというか、日本だとあまりこう知らない人と電車の中で、ね、会話したりっていうことはないですけれども、アメリカに来ると、まあ、電車だったりちょっとスーパーで隣にたまたまこう立っただけで、ちょっと話しかけられてきたりみたいな、そういうところはありますよね。なんとなく、大阪の人たちと共通している部分かなと思いますけれど、
大阪だとね、電車に乗ってて、でちょっとこう咳き込んだりすると、姉ちゃん風邪、アメちゃん持ってるけどアメちゃんあげようかとかね、私全然知らないのにアメちゃん関西の場合はアメのことアメちゃんって呼んで、常にみんなね、なんかなぜかしらバッグの中に飴袋があって飴を入れてるんですよ。それは、まあ、自分もそうやけど、なんか喉がこうイガイガしたりしたらそれをもらって食べるというかいや
面白 いじゃないですか、こうね、すぐにシェアしてくれるっていう、
そうそう、それからもうなんか にぎやかというか、自己主張がすごいというか、人懐っこいというか、やっぱりそれは商人の町やから、そういうところが発展したんかなというか、儲かりまっか、来まへんでとかいうのがもうなんかハローみたいな感じで
ということは、岩永さんがユタにいらっしゃって、あまり人にこう驚いたりとかするよりも意外とすんなりと溶け込んでいけました？
まあ、大きな太ってるな以外はあまりそういう違和感っていうのはないですね。
でなんかこうおおらかそうですけれども、風景もまたおおらかそうですね、ユタ州は。
そうそう、熱気球みたいなのが有名で、それと国立公園が多いというところと、まあそれぐらいかな。
国立公園はどちらかにお出かけになりました？
あ、大体制覇してんちゃうかな、ザイオン、ブライス、それからまたがってるけどもグランドキャニオン、 ブライスもあのグランドキャニオンと一緒で上から下を見下ろして、ザイオンが見上げるところで、であのザイオンの近くにうちの娘があの学生時代いてて、でその時はもうすごく観光の人も少なくて、もうちょっと遊び行こうかっていう風に行けたところやけども、今はもう PR が良すぎて混雑してるみたいですよ。まあ行きやすいところですけどね。でこっからだとラスベガスをフリーウェイで飛ばすと4時間5時間ぐらいで行ける。
近いですね。
そうなんですよ。だから、まあ、ラスベガスもちょっとコロナになってあまり行ってないんですけど、まあ便利といえば便利、フリーウェイを使えばね、生活もあのついこの間も話してたんやけども、あのカリフォルニアの人がこっちに住んで物価の安さに驚いたっていう、私らは高いなとか思うんやけども、まあ、その分収入も違うやろなっていうか、今もうどんどん内陸の方に入っていて、ユタも結構増えてます、住宅事情も、なんかアパートとかなかなかあの家が見つからないという情報がありますね。結構あのダウンタウンよりはもういっぱいいっぱい で南の方が結構住宅が増えてきてるというところで、であのコンピューター関係の会社がもうすごく増えてます、ビルが。
そうですか。
あれはびっくりしましたよ、あのちょっと南の方に、そこからソルトレイクフリーウェイで30分40分ぐらいすると結構もうみるみる、それが一つの集落になって、まあ、それに伴って住宅もすごく増えたし、まあ、ユタだけは絶対人口は減ることはないなっていうか最近はよく感じますね。ぜひ遊び来てください
ありがとうございます。ぜひともあのナショナルパークがたくさんあるというのは私にとってもすごい魅力的な
んです。あ、そうですか。まあまあ車でね移動できるからアウトドアの人は楽しみ違うかなというか、
やっぱりあの日本から岩永さんのお友達がいらっしゃったらこういったナショナルパークに連れて行ったりということは多いですか？
多いですね。あのグランドキャニオンとかザイオンとか、まああんまり慣れてないから日本人は、なんかレストランないねとかなんかそういうこと言っておにぎり持っていくのとかって言ってであのラスベガスのショー、無料のショーがあるでしょ、ホテルの前のベラッチョ、ああいうところの噴水見て感動したりとかね、なんか結構面白いですよ。日本人の人を連れていくと感動がまた違う、まあ、私らもう何回もいいわ、もう噴水見たしとか
慣れちゃってね、感覚がちょっと麻痺してますもんね、
今ちょうどいいんちゃうかな、ちょうど人でもコロナの関係で、まあ、一時みたいに混雑、まあ、それでも出てるかな結構アメリカ人は
あのユタで日本食というのは食べられるんですか？
あのね、まあ、チャイニーズの経営されてる方が日本の食材を結構、例えばカレーとかマヨネーズとか、そういうのを全部一緒に置いてるので、もうチャイニーズがほとんどあの仕切ってますね。で日本食材もあるんですよ。でそこにはお弁当があったり、やっぱそれは小規模で、でもチャイニーズがドンとお菓子とかでもすごい、韓国とチャイニーズと、まあ、日本食材をこうごっちゃにしたような感じで結構手広くやってます、さすがチャイニーズパワーっていう感じ、
勢いがありますよね。
ありますね。もう
そんな中でもやっぱり日本の味に近いものは食べられる。
そうですね、コリアンって意外と焼肉ぐらいしかないんやけども、まあ、チャイニーズと最近ベトナム料理とか結構いいでしょ、なんかベトナム料理とかタイ料理とかが結構多くて、まあ、ベースが醤油で、出汁がなんかじゃこの出汁とかなんかそういうの使ってるので、日本人にも合うに違うかなというか、なんか自分のあの口に合った店を探していけば結構食べれますね。
あ
の、
うん、
ベトナムの方とか結構美味しいですよ。もう思った以上に食事は、だいぶ入るようになりましたね。
あの親日家の方は多いんですか、ユタには？
そうですね、多いですね、多いですね。なんか日本をよく知ってるかなというか、 まあ、最近、まあ、いろんなあの情報で、まあ、例えば鬼滅の刃とかね、ああいうので、結構若い人がアニメから入ったりとか。
おお、じゃあやっぱりアニメ、アニメからこう日本の文化を学んでいる方、
うん、
多いですね。多いですね。
多いです。あの、昔みたいな日本ってどこみたいなところではないっていうか、まあ、それを発信源にして、いろんなところで、ああ、日本ってスープラーメンが美味しいやねとか、結構知ってますよ。
すごいなみんな、
うんうん、それからラーメンも結構、いやーラーメン店で食べるんやったら結構インスタントでも日本から持って帰ればすごく美味しいスープとかもあるし、いやレストランで食べる分でもないけどとか思うんやけども、結構箸も上手に使ってますしね。
あ、皆さん、
うん、
ラーメン店も増えてきていいですね。
そう、そうですね、結構高いですけどね、私らからしたら
日本で食べ慣れてるとね、ちょっとあの、うん、コスト高いなって感じますけどね、
うん、そうそうそうそうそう、いやこんなんね、もう 2,3 割安いけどねとかって関西人や負けてって言うわけかんし、
そうですね、うん、それではこのあたりでリクエスト曲を1曲いただきたいと思います。どの曲がよろしいですか？
はい、あの補習校の運動会で、あのみんな頑張って取り組んだランプの USA でお願いします。
はい、ダパンプの USA、
はい、
補習校でこの曲に合わせて皆さん、あの子どもたちが踊ったんですか？
2年くらい前かな。あれすごく良かったですよ。私らは踊れないですけどね、動きが
みんなもうノリノリだったんじゃないですか？
皆さん頑張ってね、あれすごく印象に残ってますね。はい、
わかりました。それでは後ほど、はい、この曲お届けしたいと思います。はいはい、さあ岩永さん、そろそろ番組もエンディングに近づいてきたんですが、はい、岩永さんからですね、番組を聞きのリスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いできますか？
はい、あのコロナの時期でみんな大変と思いますが、あの、まあ、日本人魂で皆さん頑張ってください。私も頑張ってます。
わかりました、はい、元気な声を届けてくださいました、はい、ありがとうございました、
は
い、今後ともどうぞよろしくお願いします。
こちら
も、はい、あの教育ってね本当に大変かと思いますけれども、引き続き、日本の子どもたちのために頑張ってください。
はい、どうも
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
河原版 USA インタビュースペシャル、全米日系団体コミュニティ紹介。今回はユタ州にありますユタ日本語補習校の岩永千恵子さんにお話を伺いました。